小高的文化発信、小高、
菊池の
小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも翔です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上陽水
です。違うだろ。小高がさ、変な情報持ってきてさ、喋ってる時に母音をしっかり言うと聞き取りやすいみたいですよみたいな。聞き取りやすいでいい？
そう。
メリットは、うん、どうでしたか皆さん。
聞き取りやすいですか？
まあ、あなたにとっては聞き取りやすいかも。
え？
普段もごっとしてるから。
あ、もごっとしてるから、うん、まあ、多分ここまで大げさにじゃないんでしょうけど、母音を意識するっていうことだとは思うんですけど、喋れば井上陽水みたいに。
うーん、お久しぶりです。
ドラえもんもこんな感じだよね。初期のね、僕ドラえもんですよ。あれだと思うんですよね、要するに。
いや、全然聞き取りづらいんで僕は。
本当ですか？
喋りづらい。
喋りづらい。
喋りづらくしたら言葉もうまく出てこないから、うん、相手に伝わる文章構成にならないかもしれないから効率が悪い、うん、
なんかこれで喋ろうとすることによってもう喋ることに完全に意識がいっちゃって、
うん、
内容が出てこない、
うん、そうそうそう、表情とかそういうのもなんか変になるから、うん、会話として成立しにくくなる。
それでは最後まで。
いえ、このようにテンポを狂わすんだね。
そうなんですよ。もう喋ること思いつかなくなっちゃったから。今言えることはこれだ。
うん、
はい。
9月ですね。
いや、まだ暑いですけどね。
うん。でもなんか暑さどうです？僕なんかさ、
うん、
もう日中ほとんどこのエアコンない部屋で仕事してんだけど、
うん、
よくできてるなとも思いつつ、
うん、
え、今年暑いんですかって感じ。
あ、本当？暑いよ。
暑いけど、うん、だってエアコンなしの、まあ、あの、サーキュレーターは下で回してるよ。
うん、
だけど、エアコンなしの部屋で、なんか、一日そ仕事できるって、なんか炎天下の部屋の中ってもっとじゃなかったかな、みたいな。
ああ、なんですかね。年で体感鈍くなってます。
年で、
うん、
うん、鈍くなっちゃってるのかな、うん、
感覚が、
うん、
もしはなんか熱中して作業してるもんだから、
うん、
自分の方が暑いぞみたいなね。
あ、
情熱の暑さが、うん、
まあでも、まあ、正直1時間2時間でエアコンギンギンの部屋に休憩しに行く、
うん、ああ、よかったです、うん、多分死んでるんで。
うん、なんかそれをしないと、なんか熱中症の例えですごく頭に残ってんのが、
うん、
脳みそとか、まあ体内のものってタンパク質でできてるから、うん、熱中症って要は脳がゆで卵みたいに、
うん、
こう白身が固まっていく、そして脳がやられて後遺症が起こったりとかしちゃうっていう、
うんうんうんうん、
まあよく聞くかもしれないけど、そういうの聞くと、なんか自分は耐えれる暑さでも、うん、もう行かなきゃっていう、検診号みたいなのが、
うん、
体から感じれて、うん、で、あ、もう一旦、ちょっと、蔵の部屋行かなきゃって感じがね、
うん。まず扉を閉め切らないっていうのはダメなんですか？
あ、扉閉めてないよ。
閉めてない。
うん。
ああ。
普段開放してる。
あ、
だけど、エアコン部屋は閉めてるよ。さすがに電気代があれだから。
なるほどね。
でも玄関じゃん、そこ、扉開けたら、
うん、
だからさすがに玄関にもエアコンの風は電気代が怖いんで、
うん、
そこは閉めてるよ、リビングに行く扉は。
ああ、うちも開けちゃってるね。
開けてんだ。リビングから玄関からもうエアコンギンギンの、
そう、もう効いてる感じにしちゃって、
へえ。
でパワーもちょっと自分の部屋リビングよりも大きめのサイズの、
うん、
あのワット数電力のエアコン買ったんですよね。
うんうんうん。
うん、だから、まあ、寝室とかも、夜寝るときガバッて開けとけば、
うん、
まあ、25度で設定してても、だいぶ涼しいです。
うん、 うんうんうん、うちの寝室はそうしてるよ、
うんうん
うん、リビングからの風で、
うん、息子の部屋が問題だったんですけどね、
うんうん、
まあ、一応ドア開けてればそれなり快適なんですけど、うん、まあ、中2で年頃やし、
うんうん、
なんか筋トレしてる時は締め切るんですよ、
お、
まあ、死ぬぞっつって結局あの部屋はまたウィンドウクーラーをつけて、
うん
うん、それで快適に過ごしてもらうようにしたんですけど、
うんうんうん
うん、でもなんか買った後に気づいたんですけど、筋トレしてる最中はエアコン切ってるんですわ、うん、結局
あ、なるほどね、
うん、1、2時間するとガバッてこうエアコンの効いた部屋に来るっていう、なんか同じことしてる、
うん、それ結構気持ちいいさはあるんだよね。
ああ、まあ、
サウナみたいなね。
そうそうそう、
うん、
汗だくでやっぱ出てくるんだよね、
うん
うん、で、あの鍛え上げ抜いたこう前腕とかさ、
うん、
胸の筋肉が動くようになったとかさ、
うん、
いらん報告受けて、
うん、
さっさと風呂入ってこいって流して風呂に入れるんですけど、
おなか息子くん何かしらで注意怒ることってないんだっけ。いや、ちょっといい加減にしろよっていうのとか
ある。ああ、それはもう、でもうちの奥さんが先に言っちゃってんですよね。
おお。
なんかもうそんなことまで言うっていう細かいことまでちゃんと怒る人いるじゃないですか。
うんうん。
うん、割とこうそういうの発見するのが得意な人なんで。
うん。
だからまあ小言っぽくはなっちゃうんですけど、
うん、
あれしたこれしたあれやんなさいこれやんなさいとかあれダメこれダメっていうのは、うん、全部奥さんがもう先回りして言ってるんで、
うん、
こっちとしては何も言うことないですよ。
なるほど。
ザーとか。
うん、
どうとか謎のそうだなって
。奥さんが毎回言いすぎると、うん、今度奥さん効果っていうのが薄れるというか、息子くんも慣れてきちゃってあまり改善されない反省しない ところが出てくると、よくある夫婦の会話はもうパパからも言ってよっていうパターンってありがちでしょ。
そうなんですよね。でもそこはうちの奥さんクレバーなところで、
うん、
その感情的にパパからも言ってよって言うと、俺にもダメージが及ぶことが分かってるから、二人の時にちょっと言ってみようかみたいな、パパからも言ってくれるみたいな感じのうまい使い方をしてくるんですよ。はい、なんていうんですかね、人を使うのがうまいんですよ。上に立つ人間です
で言うの、お腹は
ん
言ってくれる。
あ、言います言います。で一応こう緊張感持たせた場で、
うん、
言うと、
うん、
それなりにやっぱ聞いてくれるんですよ。
あ、
うん、
息子くんは小高の怒りというものをまだ感じたことはないのかな。
ないと思います。
あ、
ほとんど
怒るとパパこうなるんだっていうのは分かんないんだ。
はい。でもうちの奥さんがそんなとこ大して見せたことないのに、あれですね、もう怒ったらパパマジ怖いよっていうような情報をすり込んでるんで
いいね。
はい、
絶対絶対に怖くはないのにね。
そうそうそう。なんなら力も今息子の方が圧倒的に強いんだからさ。取っ組み合いになったらさ、もう瞬殺されるんだから。
うん。でも目つきだけは小高もう超怖くなるからな、怒ると。
そうですか。
うん。なんか、まあ俺も怒ったところは見たことはないけど、
うん、
不機嫌だったり仕事が忙しくてアップアップな感じの時はなんとなく過去のバイトの時代を思い出すと出てくるんだよね。
おうおう、
近寄りがたさがすごいもんね。
あ、ほんと。
ああ、
最近にはもう眠そうしか言われないですね眠そうか疲れてるか体調悪いかどれかです
けど。ああ、だからまあ流浪に剣心みたいな感じかな。
ああ、
いつ日村抜刀斎になるんだろうみたいな。
ああ、急に犯罪を犯す感じじゃん人切りじゃん。
いや、いいじゃん。かっこいいキャラなんだから。
いやいや、まあまあまあまあ、でも違法ですからね。
そりゃそう、刀の時点で違法なんだから。人切るのが違法どころじゃないんだよ。
そっか。
うん。
まあ、ちょっと気をつけようかな。
じゃあもうここからはもう言葉で人切って言っていただいて、僕の代わりに。
ね、いやー、無理だな。もう酒場ともいいとこよ。
いいとこってなんだよ。酒場ともが行き過ぎたら普通の刀になりそうだけど。うん、
まあひっくり返したよね。あれも普通の刀ですけど。生蔵ですよ。
あ、
うん。切れない切れない。
あ、
それでは最後までお聞きください。小田カルチャーは皆様からのご意見、
ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
行ってきましたよ、はい、シャトレーゼホテル。
おお、行ってましたね、シャトレーゼ。何かシャトレーゼのポイントかなんかかな、
うん、
が溜まって招待されて、招待券をゲットして、
まあそうですね、
行けるホテル。
そう、シャトレーゼ、長野県のシャトレーゼ小海っていうですね、
うん、
ガトーキングダム小海っていう名前だったんですけど。
ガトーキングダム？
ガトーキングダム。なんかシャトレーゼホテルの名前を基本的にはガトーキングダムっていうらしいです。
うん。
だからガトキンみたいな感じで略されてるんですけど、ヒカキンみたいな。あの、北海道とかにもあるんですよね。
うん、うん。
で、今回は長野の方に車で行ってきまして。
なるほど。長野の車はよく行くな、俺かな。
そうね、
うん。
最近山梨とかはよく行くけど、でも長野はね、意外に届きそうで届いてなかったんですよ、結構。
うんう
ん、でも八ヶ岳とかまで行ったらほぼ長野だったんですけど、
うん、
うん、まあ、今回ははっきり長野に入りまして。
うん
うん、まあ、言うても寄ったのはそこぐらいなんですけど、シャトレーゼホテルぐらいで。
うんうん、
あとはまあ、二日目に帰り道で富士急ハイランドを久々に行って、
お
うん、まあ、楽しく遊んできましたけど、もうあれですね、ディズニーランドばっかり行ってたからかわかんないですけど、
うん、
久々に富士山乗ったんですよね、
うんうんうん。
ちょっと事故かなと思ったぐらい首が痛くて。急旋回ってあるじゃないですか。ぐーって体がこう横に重力かかる感じで。
G がね。
そうそうそう。あれでもうベルトしてるんですけど腰が浮いちゃってぶつかっちゃうんですよね、
うん、
座席に、
うん
うん、だからもうちょっとあざっぽくなったりとか、
うん、
首もムチ打ちみたいな感じになって、うん、これ死ぬぞと思いながらも、
うん、
でももうめったに来ないし、
うん、
せっかくだからいろいろ乗ってみようって言って、うん、スプラッシュマウンテンみたいなクールジャパンだっけな、水しぶきがバーンって跳ねるやつとかも乗ったり、うん、あとはちょっと面白かったのがゾッコンっていう新しい乗り物ができたんですよ、富士急さんね、
うんう
ん、で急加速して急旋回急上昇とかもするんですけど、まあ、最後行き着くところまで行ったら後ろ向きで今度戻っていくタイプのジェットコースターなんですよ、
うん
うん、ただ
それぐらいならまだ前昔からあるよね。
そう、昔からあるんですよね、うん、でこうちょっと新しいなっていうのが乗り方がバイクみたいな感じの乗り方なんです。なんで、ハンドルがあって。
うん、
で、まあ、腰のところにはちゃんと座席とそのシートベルトがついてるんですけれども、
うん、
まあ上は割とフリーダムな感じの。
うん、
うん。だから結構力入っちゃうんですよ。
うん、
でも腕筋肉痛ですよね。
うん、そんなに力入れてたんだね。
これ俺こっから家まで運転して帰れるかっていう
心配も。筋肉痛はその日に出ないだろ
う。いやまあ筋肉痛はその日に出ないんですけど、なんかもういやでも出てたよ。いっそ。
それ負傷だろ、
うん。痛めたの
か。筋肉痛っていうか、うん、もうただの負傷だよ。
そうそう負傷よ、
うん。
もう首も腰も、
うん
うん、腕もやってさ。
うん
あとなんだっけ、超旋律迷宮も行ってさ、
お
化け屋敷の、
うん
まあ、出るのになんか人にやったら1時間ぐらいみたいな、
うん、全部行けた、
あ全然行けて、問題なのは僕こんなに昔行った時は余裕なかったんですよね、
うん、
で息子さんと息子くんと奥さんと、
うん、
まあ行ったんですけど、
うん、
奥さんはまあ一回経験してたんですよ、
うん
うん、でも怖いよとか言って息子を驚かしながら、
うん
まあ、3人で入ってったんですけど、奥さんがね、
あれ病院だっけ舞台。
あ、病院です、病院です。
奥さん看護師だもんな。
そうなんです。
ただの夜勤だよな。
まあ、ただの夜勤。ただの夜勤言うても、まあ一応ね、お化け出てくる大前提の病院やからさ。
うん。うん、でも雰囲気で飲まれることはないってことよ。
そうなのよ。うん、
ただどこの影から人が来るかとか仕掛けがあるかだっけでしょ？
そうそうそう。
素人はだって病院自体がちょっと怖いんだからもう。うん、
でももうびっくりもしないのよ、あの子。
うん。
なんていうの、探しに行っちゃうのよ。 結構こうお化けがさ隠れて出てくるのが売りじゃないの、あれは、うん、で、まあ、先頭の人ライト持ってくださいっつってそこで先頭奥さんにしちゃったのがいけなかったのもあったんですけど、うん、まあなんかもう本当に夜勤看護師でしたよ、
うん、
そのライト持ってなんかカーテンみたいなのもシャーって開けるし、
うんうん、
で息子も最初ヒッヒッとか言ってたんですけど、うん、だんだんママはあの後ろにいるのが頼もしくなってきちゃって、うんもうこう、なんかいつも通りの足取りで、ひたすら歩いてて。
うん、
で、まあ、ようやく背後からお化けが出てきてくれたんです。うんうん、で、俺はもう結構驚いちゃうんで、
う
わっつって驚いて、若干小走りで逃げたんです、ね。で、息子も一緒に追っかけてきて、
う
わっつって逃げてたんですけど、はっって振り返ったら、一番前にいた奥さんが、まあ、一番後ろにいるんですけど、俺らが抜いちゃったんで、悠々と歩いてて、まあ、その上を、その後ろに幽霊が、なんかこう、触れないから、脅かそうとはしてるんですよね。うん、で、とか言って、こう、うめき声みたいなのはずっと出してるんですけど、うん、こいつら触れないから大丈夫みたいなことを奥さんが言っちゃって、うん、なんかもう、本当に申し訳ないなっていう。
しかも追い越してね、驚いてる息子や君の方に行けないしね。
そうなの。
ストッパーになっちゃってるね、
う
ん。
ストッパーになっちゃってる。もうこれ以上は、うん、ご遠慮くださいみたいな感じになってしまって、だからなんか、息子にはちょっと、もっと怖がってほしかったなっていうのが。う
ん、ああ、なるほど。奥さんへのクレームね。
そうですね、うん。もうちょっと怖いものをちゃんと見せたかったなっていうところを。
二人で行けばね、よかったのがね。
う
ん、
そうですね。強すぎましたね。あれは、うん、なんかあの超戦慄迷宮ってお札みたいなのが売ってるんですよね、
うん、
でそれをつけてるとなんかお化けが驚かしに来ないみたいな、
うん、
要はイージーモードにしてくれるようなお札があるんですよ、うんまあ、あれでしたよ、
うん、
あれそのものでした
具現化したものを
そうそう
それと結婚してた
それと結婚してたんだと思ってはぁ、あこれはもうね、そう。シャトレーゼホテルの思い出は、
うん、そうだよ。そうだったよ。この話の流れで、いつ言ってやろうかとずっと思ってたんだよ。旅行に行ってきた2日目からじっくり話すやつ、どうなにいいんだよと思って。
まあ、あのね、あんまり良くなかった。
なるほど、うん。そういうオチを持っていきたかったわけね。
そうなの。
じゃあちょっと軽く言って、ホテルの話はちょっと後でするんですけど、先にちょっと富士急って言えばいいのにさ、
うん、
すんげえ聞いてる人はもやもやしてたよ。
はぁ、あ。実はね、もうちょっとそっちの話があんまりねえなっていうところがございまして。
まあ、小高は正直だし、良かったとかめっちゃ褒めるから、
はい、
まあまあ、そこまでね、感銘を受けない、感動がそこまでなかったというのであれば、それはしょうがないよ。
そうな。
あくまでもタダで行けたホテルなわけだし、
うん、
そこで上回るか、ああ、そうね、みたいなところになるかだよね。
う
ん、
そうね。
うん。
まあ、下回ったかな。
お金いただきたいぐらいだった？
でもね、そのシャトレーゼホテル小海の近くにある、
うん、
シャトレーゼの経営するカフェみたいなのがあって、うんね、まあ、やっぱりシャトレーゼのものも売ってるんですけど、そこでバームクーヘンも作ってたんですよ。うん。うん、そこのお菓子とかは、すごい美味しかったなっていう。
そんな別店舗行けやった話だから、
そうなんだよ、ね。
各店舗、全国各地店のお店行けやだから、
うん。そうなんだよね。おっしゃる通りね。
でも、オーデルでもなんか食べ放題があるとか言わなかった？シャトレーゼの。
そうなのよ。
だから、それ美味しくなくなってるわけはないじゃん。うん、美味しい美味しいものとしてずっとあるわけでしょ？それ食べ放題なんでしょ？
まあね、それがね、あ、4時ぐらいまでやってますみたいな感じだったのよ。その、ウェルカムビュッフェみたいな感じで。
24時間とかじゃないんだ。
あ、チェックインの前に、要は、いわゆるホテルのウェルカムスイーツみたいな感じでやってたんですけど、うん、なんか4時までやってるっていうから3時半ぐらいに着いたんですけど、
うん、
もう終わってて。
4時までだろうなと思ったのに、
そう。
3時半で終わってた。
うん。で、食べられなくて、
うん、
で、フロントの人も、あ、ごめんなさい、つって、もうこれ、なんか、申し訳ないですけど、シャトレーゼのお菓子の詰め合わせみたいなの
を。それを食えやって、
うん。うん、これ部屋で食べてください、みたいな。
いや、わかってないな。
そうなのよ。
いや、ビュッフェしたいんだよ、こっちは、うん、っていう。
まあ一応、ディナービュッフェには、スイーツのケーキ、食べ放題、ありましたけど、
うん、
でもまあそのラインナップもちょっと平凡で、
うん、
5個ぐらいなんですよね。
あ、
うん、であとは、あの、ヨーグルト、シャトレーゼ売ってるヨーグルト 3つの味みたいなのも食べ放題。
うんうん、
あとプリンか。
うん
うん、まあ、なんかでも、そんなにさほど取り上げるほどでもないかなっていう感じではあったかな。
うん、いや、もうビュッフェに戻るけど、
うん、
その、終わっちゃったんですが意味わかんなくて、
うん、
追加すりゃいいじゃん。工場直結みたいな店なんだから。
そうそうそう。
減ってるんだったら足せやよかったじゃん、
うん、
で一日これだけしか出しちゃいけないみたいなルールがあるんだとしたらもうビュッフェの仕組みとして終わってるし、
うん、
なんでそんな一組一組のお客さんをの気持ちに立てないんだろうなって思うな、
うん、
まず行ったらすぐお菓子のビュッフェがあるよっていう気持ちで行くじゃん、どの家族も。
そうよ。
じゃあちょっと渋滞はまっちゃって3時に着ける予定が3時半になっちゃいました、むしろビュッフェでもてなせやって思うし。
うん。そうなんだよ。
そこの、だってさ、4時とかまでやったとしてよ。
うん。
そこから夜ご飯のビュッフェがあるわけじゃん。
うん。
そしたら、4時までのビュッフェをめちゃくちゃ食ってしまったファミリーは、夕食がむしろそこまで食べれなくなるわけじゃん。
ああ。
じゃあ、その2つのビュッフェをすることによって、お客さんの胃袋のマックス度はあるわけだから、
うん。
変わらんやん。4時までにめちゃくちゃお菓子食べられちゃいました、食べられちゃいましたって言い方おかしいけど、うん、お菓子を召し上がっていました、うん、だから夜ご飯はそこまで食べなかったです、で成立するじゃん、もうビュッフェの、
うん、
言いたいことわかる、
落ち着いて切れ味がすごいよ
いやもうすげえ腹立ってきた、自分の家族が行くんだとしたらとかさ、うん、もっと子供が幼くて、
うん、
ついてすぐ食べ放題なんだみたいな気持ちで、
うん、
電車やら車やらこう楽しみにしていた家族がいたのかなとか思うと、
うん、
腹立つなー、で詰め合わせのお菓子でしょ、
うん、
親戚のおばあちゃんち来たんじゃねえんだよこっちはって言いたい、マジで
一人三つ入ってたせんべいと甘いのとなんかよくわかんないちっちゃい、
なんかそういうのなんだ、
うん、
なんかカンカンとかになんかクッキー詰め合わせとかなんかそういうのでもないんだ、うん、
ビニール袋にあのセロテープ。
なんかさ、それで、お客さん、もう今から来るお客さんはこれ渡しといてって言われた時に、じゃあフロントのその方は、すごいね、申し訳ない気持ちがあったのかな。でもなんか、小高の話さっき聞いてる時点では、そっけない対応だったな、うん。本当に申し訳ございませんっていう気持ちじゃないな。
うん、もう終わりました、みたいな感じの。
じゃあもう全部がダメだな。
うん、
いやー、全部がダメじゃん、本当に。
でもちょっとあれと思ったのは、そのシャトレーゼホテル自体がおそらくもともとそこにあったリゾート施設を買い取って運営してるんですよね、
うん、
星野リゾートとかと同じようなスタイルだと思うんですけど、そこまでは、
うんうん、
ただその後のもともと働いてた人たちをもしかしたらそのまま再雇用して、
うん、
そこで働かせてるんであれば、なんかおそらく教育行き届いてねえんじゃねえかみたいな感じの接客の人多かったんで、
まあまあ十分にあり得るですよね。
十分にあり得るんですよ
ね。シャトレーゼ社員ではないっていうことだよね。
そうそうそう、
元々、
うん、だから今度行くとしたら北海道の方に、だからそっちの方は良さそうだっていうね、噂をちらほら聞いてるんですよね。まあそれもあんまり期待しないで行きますけどね。
うーんいやでもそうやって2回目行くという気持ちになれてるのは偉いっていうか。
いやまあっていうかあのもう
どうせ溜まるからポイントが。
死ぬほどアイス買ってるから。うん溜まっちゃうんで。
うん。いやー許せないな。
許せないだろ
う。
うん。
うん。その不満話で持ってくりゃよかったよね。富士急で体痛めちゃいましたとか、うん、あまあ、迷宮の話はね、奥さんがいい感じの、
ね。まあね。どっちかっていうと、そっちの方がインパクト強かったんだよね。うん、だって結構こうさ、チェーン店とかもさ、お店によってさ、
うん、
違うじゃない。
うん、
結局人なんだってなるから、うん、 割と会社単位で見ないようにはしてるというか、
あ、
まあ北海道の方はいい可能性があるぞって個人的に思ってる方が、まだいいかな、うん、どうせシャトレーゼさんとは今後とも末永いお付き合いあるし。
そうだね、うん、まあシャトレーゼ社員聞いてたら、俺が言うことをちゃんと耳かっぽじって聞いてほしいんだけど、
うん、
あくまでもシャトレーゼのファンだからこそ無料で泊まれるという招待チケットを手に入れることができた家族です。シャトレーゼに興味のない人が何かの検証でシャトレーゼにタダで泊まれるって言って来たわけじゃないです。あくまでもシャトレーゼのファンの人が行くわけです。だからそのシャトレーゼのビュッフェとかでいろいろな商品を食べさせてあげることで、より次シャトレーゼ行った時に、あ、これ美味しかったもんね、あれも良かったねって、レパートリーが広げられるように、ビュッフェでたくさんの試食をしていただきましょうって気持ちでいてほしいわけ。これを損と思うか、後の利益と思うか、ここの心構えが全然違うから。いい？上の人はそういう意味で作ったと思う。その中間、そして一番お客様と接するに仕事をしている人に届いてないかもしれない。ここのホテル自体は言っちゃえば赤字にならなきゃ利益莫大にホテルとして稼ごうっていう意味でホテル経営しなくていいはず。そういった気持ちでお客さんと接してください。
社長！社長っぽい。むしろ、おい、伝わってねえぞって言って。もういい、俺が出る。社長のテレビ放送だっつって、テレビ会議だっつって。
刺さったシャトレーゼ社員いるかな、シャトレーゼとかホテル従業員いるかな。
ネクタイ締め直しましたよ。
ああ。
ズボン履き直しましたよ。
ふんどしは、ふんどし。
ふんどしも締め直しました。
締め直した？
ああ。
しっかり働いてくれよ。
はい。
もし上が、いや今日はもうお客さんにこれ渡しといてっていうようなことがあれば、立てつこそこは、いやお客さんがビュッフェ楽しみにしてると思うんですよって、体勢変えてこ。
そうですね、もうどうしても終わっちゃってたらバームクーヘンの丸焼き一本分ぐらいはガーッと持ってきて、ダンベルみたいに、
いい、
キャーッ、
いい、
はい、
今なんかノイズ入ったけど
おい、
しっかり働いてくれればもうそれでいいから。
お
う、ん
そう。まあ、どうあれ、ね、アイスは買いますから、チョコバッキー。欲しいよね。
小田カルチャーは、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメール、お待ちしております。
ネットで見かけた嫌いなタイプの人の話しようかな。
お
う。なんか持論を語るのがすごい好きな人がいたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ誰とはもう言いません、名称は言いませんが、
うん、
とあるそこそこ知る人ぞ知るで有名な社長さんなんですけど、
はい、
最初に見かけた時は社会人だったら髪の毛にワックスやら、まあ、ムースやら、
うん、
ジェルやら、何か整髪料をきちんとつけて仕事しろと。
ほう。
うん。まあ、女性が化粧しろって言ってるようなものだと思うんだけど、
うん、
頭をピッチッとさせて、
うん、
悪いイメージの人はいないと。
うん。
むしろ髪の毛が長かったり、ボサボサだったり、もう本当に前髪とかが顔にかかっちゃうような、鬱陶しい感じの、見てて鬱陶しいような感じの髪型にされるぐらいだったら、ピチッとしとけと、うんうん。それをしとくだけで、マイナスなことがないのに、なんであれもしないんだっていうことを発信されてたんですよ。
ほうほうほう。
これに関しては、僕も、ああ、なるほどな。
うん、
まあ確かに、仕事行くに、なんかサラッサラ髪の毛で、
うん、
なんかちょっと動くたんびに髪の毛かき上げたり、耳にこうね、止めたりとかするのなんか鬱陶しいもんね。
うんうんうん。
下手に香ってきたりもするし。
はいはいはい。
だからそこはもうピチッと、こうさせるっていうのは、まあわかるなと思って。
うんうん。
でもなんかちょっと強いなとも思ってたの。
うん、うん。
で、後日また別の発信してて、
はい、
社会人だったら、もう全員 iPhone 一択でいいっていう。
お
う。iPhone だったら、その、連携もしやすい。
うん、
で、人に教えるときも、その iPhone だからこうやるんだよっていう教え方も連携取りやすい。
はあはあ、
作業の、この、 仕方も統一できる、
うん、
iPhone が今世の中ほぼほぼ普及されてきてるんだから、 iPhone じゃないものを選ぶってちょっとどこか社会からはみ出したいとか変わったやつと思われたいみたいなこう感情が出てる、
う
ん、社会人だったら iPhone 一択でいいんだよっていうことを言ってて、
ほうほうほう、
こればっかりはおやおやおやと
おいおいおいと、
うん、自由にさせていただけませんと思って
快適に生きてますけど何か
結局そういう発信する人って自分の手の内に置いておきたいだけのなんかきちっと制服着とけよみたいなものに近いなっていうか、いやもう iPhone じゃなくてもその人がね、そのギャラクシーだろうが、Google Pixel だろうが、Xperia だろうが何持ってようがさ、
うん、
なんか個性って言うとすげえダサいものになっちゃうんだけど、うん、なんかそういうところからいろいろなまた別のものが得られたりする時もあるじゃん、
うん、もう業務で使うんだったら業務端末を iPhone にして全員に配給すればいいのに、仕事で使うってで、まあデータの共有とか、
うん、
まあアップル同士でのやり取りがしやすいんだったら支給すればいいんじゃないですか。
うん、だから別に社員がとは言ってないんだよね。多分社会人たるものって言ってるの。
ああ。
どう、そう言われたら。
そうですね、つって無視します。
髪型はわかるんだよな、なんか。髪型はちゃんと納得できないけど、iPhone にすればいいとか。パソコンも Mac でいいぐらい言ってたから、
う
ん、みんな。もう社会人1年目とかこれからこう社会人になっていくやつが、もう iPhone だったり、うん、iMac とかでいいんだよ、みたいな、
うんうん
うん。もう他を選ぶなんてちょっと自分は変わったやつを思われたいとか、そういった自己主張の強いやつだから、俺は雇わないみたいな。う
ん、なるほど。まあ、林さん、嫌いですわ。まあ俺はどっちの話もちなみにダメです。
ああ、髪型も、ああ
髪型に関しても、
うん、
あ本当に自分の目線からしか見てないんだなという感じの印象でしかないです。うんうん、お客さん目線で立てばあらゆるお客さんがいるんだから、
うん、
そのピッチリしてるのが逆に嫌な人もいるんですよね。
うんうん
うん、逆にフランクで話しかけやすくてとか、うん、かっこよくて可愛くてとかっていう方がポイント高くてまた通いたいっていう人もいるだろうし、
うん
もう千差万別でこの価値観多様な時代に、
うん、
ああまだこれだけ時代錯誤なことを言ってる人が堂々とオンラインで言ってるんだなってそういう人たちが今の媒体を持って喧伝してるっていうこと自体がナンセンスですね、
うん、そうだね、うん、それがさ 5,60 代のおじさんだったらまだなんかわかるじゃん、
はい、
30歳ぐらいだった
ら何に育てられてきたらそうなったんだろうな。あ、でもまあ、とんがったんでしょうな。とんがった価値観の中で育てられてきて、まあ、ある意味でも時代の寵児なのか。
うん、なんか、ね、多様性だって他が認められつつ、また、こう、時代は繰り返していくのかなともちょっと思ってるよ。
うん、
改めて引き締まった社会を目指すみたいな。
うんうん、
そういうのが好きな人もいるじゃん。縦社会好きな人もいるじゃん。
まあね、
うん。
上の世代、俺らより多分上の世代とかは、まあ、価値観の多様な時代だから価値観、あらゆる価値観に関して寛容になれっていうような風潮があって、
うんうん、
で、今の若い人たちに関しては、むしろその価値観が尊重されてる。個々の価値観が尊重されてるから、
うん、
一人一人個性を伸ばすことに集中するじゃないですか、
うん、
その中の一端ではありますけどね、
うんうん、
でもそうすると他の子たちも心配になりますけどね、
うん、
同じように目線が自分の価値観が今まで尊重されてきて自己肯定感はもうマックスの人たちが、
うん、
周りが見えるかって言われたらまあ今まで自分がやってきたことが正しかっただっていうことで肯定感が上がってるので、
うん、
周りが見えない可能性はあるなと、
うんうん、
だからそういう話が出てきても若い世代から出てきても不思議ではないかなっていう気もしないでもない、うん、けどそれは押し付けないでねっていうところを次の世代に今度伝えていくんでしょうね、
うんうん、なるほどね、うん、
価値観の多様性は認めつつその価値観を他人に押し付けない、うん、
多様性を押し付けない自由ね、
うん、そうなんだよね。まあ、そうしたらまたそれを制限する何かが出てきて、うん、それを制限しない何かが出てきてっていう、うん、まあ堂々巡りにはなっていくんですよね、きっと。で、
自由にさせない自由みたいな。
そうそうそう。
終わっちゃった。なんかまだ続くのかなと思ったの。も
う。参りましたね。
はい、エンディングです。
はい、
途中ローダーから電池が切れそうになっちゃったんで。
そうなんですよ。もうでもあれ前にも自分で考えたことあるんですけど、結局どこにも行き着かないよな、うん、終わりないよなって、めんどくせえなっていう。
見事なまでにもう電池がなくなってくるような感じがしたよ。
そうですね、う
ん、俺が一回遮っちゃったもんだから、
うん、
シュー
オフ。
うん、まあね、難しいね、
うん、
果てがない。分かんないから、分かんないから、まあ、日本とか世界どうなっていくのって話だから。
そうなんですよね、うん、まあ、人の言うことを聞いてる方が楽だっていう連中もいますし、
うん、そうそうそう、うん、
自分はそういうのに当てはまらないっ て自分の価値観を尊重していくタイプもいますし、もうその時点でこう分かれてるんでね、
うん、だってその社長の言ってる通りにしたらもう給料めっちゃ高くなるんだったらなんかやっちゃうもん、
うん、そうなんですよね、うん、実績が結局出てるから、あのそれがバックボーンになって、あれそれだけ強気な発言ができるっていうことなんですかね、
うん
うん、だからまあそれを選ぶ人の自由ですよね。
そうそうそ
う、
はい、
はい、
ということでね。
はい、
今日今回ですね、
はい、
実は
お
オープニングにですね、
ええ、
とあることをしたんです
よ。何ですか？母音ですか？
うーん、
母音を強く言うですか？
いやーちょっと違うな。オープニングのじゃ違うつってんじゃん。
母音
オープニングの中盤ちょい過ぎぐらいからかな、
はい、
うん、とあることしたんですよ。でうわーと思って俺は、だから小高から何にも出なかったんだろう。
え、こいつは、
お、よく分かったじゃん。
あー、当たってるよ。当たらんでいいこと当たったよ。
素晴らしい。部屋がさ、熱い話してたじゃん、
はい、
にもかかわらずこの収録しているエアコンなし部屋で、
うん、
おならスーッとしたらさ、めっちゃ臭かった。
あ、本当ですか？
うん、あ、漂ってないの？
こっちまで来てないですね。
あ、来てないんだ。勘で言ったんだ、ヘイスタは。
ああ、そうですそうです。
匂ってたの我慢してたんじゃないんだ。
じゃない。
じゃあ当てないでほしかった。
いや、もうだから本当にショックでしたよ。当たったんかいと思って。いや、でもなんでここで止まったんですかね。鼻詰まってんのかな。
鼻が悪いんじゃないの。
いや、俺でも結構匂い分かる方なんですけどね。
めっちゃ臭かったな。
本当ですか？
うん、この熱気とともに。
ああ、いや、でも、
あ、じゃあいい、大丈夫、今後もおなら自由にさせてもらうでって話だから。
まあ、そうですよね、うん、
だって
気づかないんだから。
うん、それかあれかな、奥さんがいるからかな、真ん中に
守ってくれ
たんだ。守ってくれてんだよ、奥田の化身。
死んでんじゃん。見えねえじゃん、だって。超精密迷宮の生まれの人なんだね。そうか、幽霊だったな。
いや、全然臭くないんだな。うん、
いや、なんか思ってるより、うん、あれなんじゃないですか。実は臭くないんじゃないですか。
ああ、なるほど、ね。
もうめちゃめちゃ鼻が鋭敏なんです
よ。わかった。じゃあ今度嗅がせるから。今度っていうか今日出そうだったらもう今日嗅がそう。
いや、
今日じゃなきゃこの匂い出ないの多分。嗅がそう。
小田カルチャーは月に1回の水曜日更新です。それではまた次回、さようだか。
さようだか。
嗅がない。
嗅がそう。
嗅がない。